舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で、私長野由香がお届けしております。七子チャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介します。舞鶴市介護相談員の会長でいらっしゃいます鈴木寛一さん、そして藤岡由美さん、桜井弘子さん、そして高齢者支援課より岩崎道隆さん、上村沙織さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いいたします、
は
い、
今ねお名前5人分ご紹介したんですが、はい、ちょっと狭いスタジオですので、はい、ちょっと2人ずつ入室していただきまして、はい、順番にお話をお伺いしたいと思います。
はい、
はい、そしたらですね、まずこの介護相談員さんとはというところからお話をお伺いしたいんですけれども、どういった方たちなんでしょうか。
はい、介護相談員という言葉はなかなか聞き慣れない言葉だとは思うんですが、
はい、
市町村に登録された、まあ、市民ボランティアのスタッフのことを指します。でそのスタッフの方が介護サービスを提供する事業所、うん、まあ、例えばデイサービスや、うん、特別養護老人ホームなどを訪問しまして、利用者が常日頃困っておられることや、うん、やっぱり直接職員に言いにくいこととかありますよね。そのようなことを直接聞き取りまして、うん、問題の解決に向けた手助けをする、いわば利用者と事業所との橋渡しをする役割を担っています。
はい、
で舞鶴市では平成12年度から20年間、うん、訪問活動を続けておりまして、うん、今現在ですが14人の相談員さんが、うん、28の事業所を訪問しております。
はい、はい、ということでね、今岩崎さんからご紹介がありました、うん、介護相談員さんとはということなんですが、そしたら市民ボランティアということなので、普段皆さんそれぞれお仕事を持っておられて介護相談員として活動されるということなんですね。
はい、そうですね。はい、まあ、働いておられる方とか、うん、主婦とか あと民生委員さんの役を持っておられる方とか、まあ、さまざまな方が おられます、
はい、はい、いろんな立場の方がいらっしゃる、ね、ということなんですね。はい、そして今舞鶴には相談員さん14名いらっしゃるということで、はい、この14名の皆さんが28の事業所を回って、そのデイサービスだったり老人ホームなどで利用されている方の、ま、困ったことだとか、いろんなその相談を聞いて、利用者さんと事業者の橋渡しをしていらっしゃると。
はい、そうですね。はい、
そうなんですね。うん、はい、はい、そしたらちょっと鈴木会長にもお話を聞いてみたいと思います。はい、この舞鶴市介護相談員の成り立ちについて教えていただけますか。
はい、平成12年に介護保険制度が出てきできました。
はい、
その時に、当時の丹羽厚生大臣が、の肝入りで、こういう介護相談員の派遣事業ということをされました。当初私たちは4名で、うん、介護相談員活動を始めました。まあ、その時は今のように、市の広報で、募集されるという形ではなく、うん、私は舞鶴在宅介護者の会ということで、ちょっと支援者として在宅で介護されておられた方の支援をしておりましたんで、市の方から介護相談員になってくれと言われたんで、やらせていただきました。まあ、一期生でちょっと20年もう高齢になっておりますんで、そろそろ退任せないかなと思っておりますけど、多い時は介護相談員21名までおられたんですが、事業所が増えても介護相談員のなり手が少なくなってますんで、なんとか相談員が増えたらいいなと思っております。
なるほど、ね、今お話しいただきました鈴木会長は、そしたら平成12年の当初からずっと活動を続けていらっしゃると、
はい、そうです、
いうことなんですね。
はい、
い や本当に長きにわたりありがとうございます、はい、当初は4名だったということなんですが、はい、今は14名での活動ということですね、はい、在宅介護の会という会が、まあ、前身であったということなんですね、はいはい、そしたら鈴木会長はもう当事者としてあの在宅で介護をなさっていたんでしょうか。
いえ私はね未成員として在宅介護者の会を立ち上げに、協力させていただいたんで、その支援者として在宅介護されておられる方、うん、介護保険ができるまでは大変苦労されておりました。こういう保険制度ができて、うん、いわゆる家族介護から社会介護になって、うん、皆さん喜んでおられます。
ね、ありがとうございます。それではちょっとここで一曲を挟みまして、この舞鶴市介護相談員さんの訪問活動について具体的なエピソードをお伺いしたいと思います。お聞きの放送は FM 舞鶴マリンステーション京都です。ラジオからは周波数 77.5MHz、 インターネットからは FM 舞鶴のホームページよりインターネットサイマルラジオにてパソコンやスマートフォンで全国からお聞きいただけます。私ゆっかがお届けしておりますななこチャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人きたるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴市介護相談員の、鈴木さん、藤岡さん、桜井さん、そして高齢者支援課より岩崎さん、上村さんにお越しいただきまして、お話をお伺いしております。舞鶴市介護相談員訪問活動をテーマにお話をお伺いしております。ということで先ほどね概要をお伺いしたんですが、ここからは相談員の3名の方に具体的なエピソードをお伺いしてまいろうかと思います。それではまず桜井さんから聞いてみましょうか。はい、はい、この介護相談員さんとしてどれくらい活動されてるんでしょうか。
そうですね、私は、介護保険制度が始まって次3年目ぐらいからですから、うん、もう17、18年ぐらいかなと思うんですけれども、
はいはい、ね、長きにわたって活動を続けてくださっているわけなんですが、はい、そんな桜井さんから見てこの介護相談員 その訪問活動で、はい、例えばやっててよかったなって思うことってどういったことを思い出しますか。
そうですね、うん、やはり施設におられる方っていうのは、うん、やはり会話が少ないですね、うん、それから今はデイサービスを中心に訪問しているんですけれども、うん、以前ショートステイを訪問させていただいた時に、うん、両者さんとお話をさせていただいている中で、うん、なんか家にいるときはいつも新聞を読んでいたのに、うん、ここでは新聞はもう一回も見たことないと言われた方があるんです。でその方が別にその日のじゃなくてもいいので、うん、前のでも一日遅れの新聞でもいいので、うん、見せてほしいなというふうに言われたので、すぐに事業所さんの方に、うん、まあ、その代弁としてね、利用者さんのこと話の代弁者として橋渡しをいたしましたら、うん、事業所さんの方がすぐ対応してくださいまして、次の訪問の時に行ったらちゃんと新聞が届いていて、はい、とってもね利用者さんに喜んでいただいたっていうちょっと嬉しい、はい、ことがありました。
なるほど、先ほどね岩崎さんからもこの利用者さんと事業者さんの橋渡しをされているのがこの介護相談員さんというご紹介があったんですが、はいはい、まさにその桜井さん利用者さんから新聞が読みたいと、はい、ここに来てから新聞を読んでないわという声を聞いて、はい、それを実際にお伝えされて、はい、次の訪問の時にはもう新聞を、うん、取ってくださってたと。
そうですね、
喜んでくださったと、
はい、やはり、ね、喜ばれる声を聞かせていただくということはとっても嬉しいことですよね、う
ん、本当ですね、はいはい、桜井さんはどれくらいのペースで回っていらっしゃるんですか。
そうですね、自分 の担当の施設は5箇所なんですけれども、うん、その中で、まあ、そうですね、大体どの施設も月に、うん、1回ぐらいの、回数になります。まあ、週1回ぐらいの訪問活動を定期的にやってますので、だいたい1ヶ月に1回ぐらいの訪問になりますね。
なるほど、皆さんでそしたらこう担当というかがあるんでしょうかね。
そうですね、
回られる施設があって。
そうなんです、うん、グループがありまして、私のところも3人 で訪問しているんですけれども、うん、本当に施設によっては少人数の施設もありますのでね、そういうところは一人で訪問したりとか、であと大きな施設のところは3人で訪問、2人とか3人で訪問するというような形で回らせてもらっております。
なるほど、ね、そういったグループで各、まあ、週1回ペースで回っていらっしゃるということなんですね、はい、これどんなことに気をつけてそのお話お聞きになってるんですか。
そうですね、うん、最近はやはり認知症の方が、ね、たくさんおられますので、うん、何度訪問して前にお話をしたことがある方でも、うん、やはりもう忘れておられる方が多いんですね。だから行くたびにやはり初対面という気持ちで、うん、自己紹介をしたりとか、それから訪問の目的、まあ、皆さんにここで快適に過ごしていただくように来ましたっていうようなことで、安心感をね持っていただくというようなことをまず心がけています。
なるほどね、その何回も訪れていても、はい、その覚えてもらえない方も中にはいらっしゃるということで、はい、まあ、いつもねこの初対面の気持ちでまずは自己紹介からしていらっしゃるんですね。
そうですね、それとやはり利用者さんがお話をされた時に、やはり気持ちをね、その方の気持ちを共有するということですね、うん、まあ、脳梗塞なんかになられて思うように手が動かないという方があったりして、うん、もう本当にもう辛い、生きてるのがもう嫌だ、嫌になったというようなお話を聞くこともあるんですけれども、うん、まあ、そういう時に頑張りましょうではなくて、まあ、それは本当に辛いですよねっていうような、やはりその気持ちを共有するということを常に心がけております。
なるほど、そういった気持ちに寄り添うということに心がけていらっしゃるんですね。はい、ありがとうございます。それでは藤岡さんにもお話を聞いてみたいと思います。
はい、
はい、この介護相談員さんされていてどんなことが良かったなと思いますか。
あ、良かったこと今桜井さんが言われましたけれども、うん、主にデイサービスを回らせていただいてるんですけれども、はい、デイサービスの場合は、昔は本当に、ちょっと病気がしの方とか認知症の方が多かったんですけど、最近は、まあ、要支援の1の方から3の方がおられるんですけれども、結構、まあ、口の方はすごく元気なんですほんで足が結構悪いんですね。ほんで、杖をつきながら歩いておられる方が多いし、トイレ行くのも車椅子の方が多いですね。うん、そういう方々と、まあ、なるべくお話をするのが最近は多くなりました。はい、そのお話の内容が結構は自分の身の上話を聞いてほしいかなと思って、まあ、それこそ今桜井さんも言われたんですけど、前回も聞いた話かもわからんけれども、うん、まあ、初めて聞くような感じで、もうそのお話にはもう絶対否定せずに、うん、辛いですね、そうですね言って、まあ、解決はにならないかもわかりませんけれども、うん、まあ、言ったことで気が済むんかなと思って聞いております。うんうん、
本当にね、そういった施設に通っておられる方、あるいはもう入所されている方っていうのは、なかなか外の方と その交流っていうのが、ね、ないかなと思うんですが、そうやって外部から支援員さん、相談員さんが来てくださることによって、また、自分の思ってた気持ちっていうのが吐き出す場ができてるわけですよね。なので別に解決してほしいわけではないんだけど、誰かに聞いてほしい、
そうなんです
、ね、それをこう否定せずに共感しながらお話を聞いていらっしゃるということなんですね。
はい、そうですね。
どんなエピソードを覚えてますか。
エピソード、でも今日は私は何にもすることがない、悲しい言って、まあ、言われる方もおられるんです、うん、でそういう場合は、まあ、昔 その自分の身の上話、どんなお仕事されとったんですかとか、はい、家族はどうですかとか、そういうふうに話を持っていくようにしております。
なるほど、そういうのって結構皆さん覚えていらっしゃって生き生きとお話しされるんですか。
そうですね、はされますね。
そういった、ね、身の上話もしていらっしゃるということで、具体的にそしたらその困ってることとか不満とかばっかりではなくって、結構たわいもない話でも盛り上がったりするんでしょうか。
そうですね、ただデイサービスの場合 主なものが食事とお風呂と、うん、あとリクレーションですね、うん、その3つが充実しとったら皆さん結構満足しておられるみたいですね、はい、
そしたらあの訪問されたところの利用者さんは割とそのレクリエーション、うん、お風呂食事には満足していらっしゃる感じなんでしょうかね、うん、
そうですね、大体しておられますけれども、ここは食事は、ま、あの 2,3 箇所行っておられる方もおられるんですと、デイサービスに。
あ、なるほど、
うん、ほんであそこは良いけどここはあかんとか、うん、まあ、そういうことを言われますので
それも否定せずに聞くと、はい、いうことなんですね、
はいはい、そんな感じです。
はい、ね、やっぱりこんな風にねちょっとはけ口になってくれる人がいるだけでも利用者さんきっと心強いんじゃないかなという風に思いますし、うん、そうです、そんなちょっとしたつぶやきを拾っていただいてこう何かプラスの方に導いてくださったら本当にお互いに笑顔になれそうですよ ね、
そうですね、あの話しとったら、うん、やっぱりあの施設のことなんかちらっと言われる時もありますので、あのどうですか施設、あの皆さんここの施設はどうですか言ったらもうすっごい用してもらってます、ありがたいです、そればっかりなんです。
あ、嬉しいですね、
うん、でもねやっぱり不満はあると思うんですよ、うん、それを普通、普段の話の中であの聞き取れたらいいなと思ってます、う
ん、その聞き取った不満はそしたら事業者に直接お伝えになるんですか。
そうですね、うん、あの一回定例会がありまして、それでお話ししてこれを伝えた方が良いかいうことやら、あのすぐ伝えた方が良いとあの相談員が感じたことはすぐその場で伝えておきます。
あ、なるほど、うん、それもちょっと一回吟味してというか、
そう吟味せんなんこともありますのでね、うん、直伝えたら良いばっかりじゃないんです、
ね、もしその緊急性のあるものでしたら聞いたその場でお伝えすることもあるかと思いますし、はい、うん、これは言わない方がいいかなっていうのもちょっと皆さんでそのシェアをして、で次回に、うん、まあ、伝えたり、
そう、そんな風にしています。
なるほど、いろいろされていると、はい、いうことですね、はいはい、それではここで一旦お知らせを挟みまして鈴木さんにもお話をお伺いしたいと思います。七子チャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴市介護相談員の鈴木さん、藤岡さん、桜井さん、そして高齢者支援課より岩崎さん、上村さんにお越しいただいておりまして、舞鶴市介護相談員訪問活動についてお話をお伺いしております。先ほど桜井さんと藤岡さんに実際の、ね、訪問活動についてエピソードをお伺いしたんですが、さあ会長の鈴木さんにも聞いてみましょう。はい
はい、
どんなことにやりがい感じますか。
はい、あのやりがいは今藤岡さん、桜井さんがおっしゃった通りなんですが、うん、あの介護相談員はやってはいけないこと、やはり利用者さんのお声を聞き取っても守秘義務がありますので、うん、
あ、
絶対他に漏らしてはいけない、
はい、
それはあのいろんな利用の要望についても、うん、いや勘違いとかそういうの思いが違う場合がありますので、そういうことについては職員さんと事業所とよくすり合わせて、うん、お話しするという形にしております、まあ、本当にお話し相手になるとやはり今は家族の問題で、うん、いろんなお話が受けたまるんですけども、やはり家族の家庭問題には入らない、これも一つの主義義務と同じでやっております。まあ、本当に、高齢者の方はお世話になっているという形の、うん、やはり遠慮がありますので、うん、我々がそれを遠慮なくお話し相手になれるのは一つの理想だと思っております。
なるほど、そのね、お年寄りの方に遠慮なくその話し相手になるために何か工夫されていることとかってありますか。
やはりあの、心地よい傾聴といいますか、うん、あのこちらが喋るんじゃなく、うん、そういう課題でお話をお伺いするように心がけてます、うん、あの日常の方も決して、昔のことを全部忘れられているわけではございませんので、
はい、
やはり昔のことをこちらの方から昔の歌謡曲の番組とか、うん、歌詞名とかそういうことから一つずつお話を掘り出すようにして、聞き取っております。
あ、なるほど、で 先ほどのお二人からもありましたけれども、やはりこう気持ちを共感する、否定しない、心地よく傾聴する、こういったことを大切にお話を聞かれていらっしゃるんですね。
はい、
はい、ということでね、そういうふうにお話を聞くと、その認知症の方であっても昔のことをちょっと思い出して、こう嬉しそうに話してくださったりとか。
はい、そうです。
そういったこともあるということなんですね。そして守秘義務ということで、このお伺いした相談内容についてはきちんとこの外に漏らさないように気をつけていらっしゃると、
はい、
ああいうことなんですね。はい、はい、他には何かエピソードありますか？
あのエピソードはね、たくさんあるんですけども、その中で私たちが初めの頃は、はい、車椅子の安全性ということで安全帯、いわゆるベルトをしてたり、またあの、手を会議から手をかくときに手袋、いわゆるミントというのがあるんですけど、そういうことをしておられると、やはりこれは今の時代の中では拘束であったり、そういう人のことがありますので、権利擁護としてやはり人権に関わるということで、そういうことの抑止で、非常に事業所が協力的にそういうことをしなくしてなくなったということは素晴らしいことだと思っております。やはりあの我々の第三者の介護相談員が入ることによって、事業所というのは非常にあの気づいていただける機会が多いということで、ついつい職員さんもマンネリ化になってきますと、自分たちの方を胸やりますんで、まあ、そういうことを聞くとすると大変嬉しいという事業所からも、そういうお言葉いただいているんでありがたいと思っております。
なるほど、その事業者さんと利用者さんとの間でのやり取りだけだと、どうしてもこういいと思ってねサービスを提供していらっしゃるでしょうから、なかなかこう見えてない部分っていうのももしかしたらあるかもしれないですね。 そこにこういった介護相談員さんという第三者が入ることによって、あ、こういう価値観見方もあるんだなとか、こういう風にしたらもっと良くなるんじゃないかなっていう気づきがあって、さらにこうサービスの質が向上していくということにつながっていらっしゃるんですね。
はい、そうです。
はあ、なるほど。ということでね、時代の移り変わりとともに、昔は良しとされていたそういったベルトですとかミトンですとかも、今では拘束というふうに見られて、もう禁止になっているということなんですね。はい、そんなふうにね、その利用者さんの声も聞きながら、どんどんちょっとずつ変化もしているというような状況なんですね。
はい、そうです。
はい、でそんな介護支援、介護相談員さんなんですけれども、先ほどね、こう14名ということで、今会長さんでいらっしゃいます鈴木さんもちょっとね高齢化ということ でもっと若い方にも一緒に活動してほしいという思いが終わりということで、
はいは
い、
やはりあの、介護保険制度が充実してサービスが事業所が大変増えてきておりますし、いろんな事業タイプが出てきておりますので、それに相応した相談員の増員はぜひとも必要だと思っております。
はい、もしね、その相談員さんに興味のある方、どうしたら、仲間に入れますでしょうか？ごめんなさい、マイク入ってなかった。はい、もう一回お願いします。
舞鶴市では介護相談員さんの新規募集を行います。
はい、
応募資格は舞鶴市にお住まいの20歳以上の方で、介護問題に関心があり、週1回程度の訪問活動や市が指定する研修に参加できる方です。で、募集期間は4月の6日月曜日から17日の金曜日まで。応募方法は所定の応募用紙に必要事項をご記入の上、舞鶴市役所高齢者支援課まで郵送またはファックスでお送りいただくか、直接ご持参ください。応募用紙は高齢者支援課や西支所の保健福祉係に設置しているほか、舞鶴市のホームページからもダウンロードすることができます。応募いただいた方には後日4月下旬頃に面接を受けていただきます。また介護相談員さんの説明会を4月15日水曜日の午後1時半から舞鶴市役所別館6階の612会議室で開催します。事前申し込みは不要ですので、介護相談員さんの活動に興味を持たれた方はぜひご参加いただきたいです。
は はい、ありがとうございます。ということでちょうど今この介護相談員さん募集をされているということなんですね。
はい、
はい、受付期間は来週の月曜日4月6日から17日の金曜日までということです。はい、こちらはその申し込み用紙があるんですね。
はい、
はい、そちらに必要事項をご記入いただきまして高齢者支援課まで提出してくださいということなんですが、そのね市役所の高齢者支援課そして西支所の保健福祉係にその用紙備え付けてあるほか、ネット環境にある方は舞鶴市のホームページからダウンロードすることもできると、はい、いうことです。そして事前の説明会があるそうなんですがこちらには鈴木さんたちも行かれるんでしょうか。
はい、行かせてもらってます。
はいはい、そしたらもし何かこう質問とかがあったらその都度答えていただけるんでしょうか。
はい、そうです。
はい、事前の説明会も、ね、ありますのでよかったらお話を聞きに行ってみてください。4月15日水曜日の午後1時30分から、場所は市役所別館となっております。こちらはお申し込みは不要ということですので当日直接足を運んでいただきたいと思います。はい、ということでね、どんな条件はないですか。特にどの方でも。
そうですね、はい、介護問題に関心を持たれた方とか、うん、本日あの介護相談員さんの活動のお話を聞いていただいてあの魅力が伝わったかなと思いますので、はいはい、興味持たれた方はぜひあの参加いただけたらなと思います。
はい、年齢が市内在住の20歳以上ということになっておりますがもう男女どなたでもどんなお仕事を普段されている方でも OK ということですね。
はい、
す、
はい
はい、もしね興味のある方はぜひまずはこの説明会にご参加いただきたいと思います。はい、ということで本日のゲストは、舞鶴市介護相談員の鈴木さん、藤岡さん、桜井さんそして、高齢者支援課より岩崎さん、上村さんにお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。